まあそうやね、二十歳ぐらいまでは何にも考えんと毎年正月迎えるんやけどね、まあ、この年取ってくるほどだんだんその年度代わりというか12月から1月にかけて一生の今年1年のことを思ったり、で今年1年と来年の1年どうなるか、期待もあればその見通しについて心配したり、いい年であってほしいと思ったりいろいろするわけですよね。そうするとその次に考えることは一年のことだけじゃなしに自分の一生のことを考えると思うんですよ。だんだん年取るほどそういうのになってきますね。自分の一生こうやってこのままあと3年生きるのかな、5年生きるのかなというふうな思いがある。で長い何十年と過ごしてきた昔のことを思い出して、あの時こうしたらよかった、あの時こうやったなと思ったり、いろいろの思いが各自起こるはずなんだけども、最近の若い人はそんなこと思えへんかな。それでじゃあどういうふうに何をどう考えるかやけども、これにはね非常に人間の知恵というか、まあ、思いというかね、これは一人で考えたってもう非常に範囲が狭いし、その可能性がないわけやな、可能性が低い、つまり浅はかなんやな一人の知恵では。ということは人の言うたこと考えたこと、それから実行なさったこと、文章に書いてあること、そういうものを参考にすると、あ、この人はこういう思いの歌を歌っておられるな、この人はこういうふうに書き残してあるけど俺のこの年、今の年でもちょっと違うなとか、つまり人間の知恵は比較によってはね、大幅に増幅されるし知恵がついてくる、判断力も正確になってくる、で人とのけじめがよう分かってくる、自分の良さも分かれば悪さも分かるというふうに深みが出てくるわけだね。そうするとでこの話で昔孔子さんという偉いお方は世界の四大聖人に人に入って、その人の言動を後の世の弟子が書き綴ったのが論語というやつね。でその中に明日に道を知れば夕べに死すともかなりと書いてある。漢文で僕ら中学で習ったよ。どういうことかというと、明日に、つまり明日にって朝ということだよね。ある日の朝道を知れば、この道はちょっと普通のその辺の道路と違うわけで、人間の生きる道という道なんですよね。人間の生きる道、心の持ち方、それをどう行動に表すか、どういうふうに生きていくか、心と体の進み方や、人の道を外さいかんという善方平次の歌もあるけどもな、道は時には曲がりもするが曲げちゃならない人の道なんて、船木和夫テレビでやってるけどね、善方平次の感想曲出てくるんだけどね、その道なんですよね、人の道。つまり明日に、つまり今日なら今日の朝に、明日というのは朝という字や、朝人の道を教われば、生きる道を教えていただければ今晩死んでも結構や、それぐらいこの生きる道を教えてほしいという願いの言葉なんですよ、孔子さんの。明日の道を知れば夕べに死すともかなり、かなりというのはこの良しとするということやな。それぐらい生きる道に悩みなさったんかなと思うねんけど、人間としてどういう心の持ち方でどうするんだらいいかという大変な、まあ、物事に今全て悩みがあるけど、どう生きるかということやな。 難しい問題やと思うんだけど、今そんなに悪かった気楽な時代になって生きるのに心配せんでもいいかもわからん。それでもこの頃不景気になってきて生きる道に戸惑うて自殺する人も出てきてる。自殺の依頼増えてるらしいけどな。自殺いうのはね、全 宗教的にこれ否定されたの。一番いけないことになったの。どの宗派もですよ。仏教とかキリスト教もあるし、いかなる宗教でも自殺を奨励する宗派はありません。あったらいけないことで、その根本的な考え方は仏教なんかで申しますと、要するに人生は修行のために生まれとるんだって、この自分の今の環境を望んで生まれてるんですよと。それとその修行が辛いから言うて自殺するというのはもう修行に負けてるわけやからね、けしからんことやないかと。造物主というか神とか仏に対してのその自分の態度をなっとらんやないか。そういう修行のために生まれてもうてんのに、修行がきついからで自殺するいうのはもうけしからんことや。そう耐えていくのが生きる目的やったんやないかというような考え方やな、仏教の場合は。まあ、他の宗派もやや似たことで、それをその自分命を絶つということはもう全ての自分のそうやって生まれさせてもらってることに対する反逆行為やからな、なっとらんわけ。おそらく仏教でいう地獄へ落ちる人やと思うけどね、地獄のどん底へ落ちて、なかなかその次のように生まれさせていただくのは何百年もな、何千年も後かもわからない、そういう人はね。普通400年から800年ぐらいで生まれ変わる言われてるんだけどな。もっと遅なるでしょう、自殺する人は。一番気の毒で地獄のどん底のどん底へ落ちなさる人やな、自殺者は。まあ何の話になってきたんか。要するに人生について正月とかこの12月には思うことが多いと思うんですね。ここでね、心のメーカーと言われてるのはあれけどね、小野小町の歌、知ってるか？百人一首に残ってる。どうだったかな。初めにこう出てけん。花の色は移りにけりな、いたずらに我が身世に振る眺めせしまに、ってこういう歌だよね。この歌ね、非常に難しい歌。掛け言葉に二つの意味があってね。まずは表面的に言えば、まあ、小野小町では日本一の美人や言われてるんだけどね。花の色は移りにけりな。つまり、花の色、自分のその美しさというか、美人ぶり、それが、年とできたら移ってくるわな。移ろうって、色あせてくる。それ、移りにけりな、移り、だんだん色あせてきたという思いを言うてるわけ。花の色は移りにけりな、いたずらに。いたずらにとは大変にということや。自分の心の願いとは別に逆行して、非常にもうなんか全然こういい女じゃなくなってきた、こういうわけや。前の句はその後が大変ですね。我が身世に振る、我が身世に振る、我が身を言うたらこの世ということや。我のは我が世の、ね、身を恩よということやな。つまりこの世、我が身、この我が身世に振る、この世に振るいうことは経験のこの経緯という字あるやろ、過ごすという意味。この世にそのどう過ごしたらええか、この我が身よ、この身世に振るいうことは、この身世で年を送る、年取っていく このプラスということや。この身をに、私がどう暮らしたらいいか。つまり今の話や。どう生きたらいいか。どういうふうに生きようかと。眺めてたと。つまり、一歩自分の身を離れて、自分のこの高い位置から見下ろして、どうしたらいいかな、という思案してる間に、花の色は移りにけりな、いたずらに。そういう歌や、表面はですよ。もう一つあるね。我が身世に振るう、いうか、今言ったね。だろ？それと、我が身世に振るう、何だったかな、長雨です。長い雨が降ってる間にという意味とは二つあるね。ちょっと解説あかんな、これ。解説じゃ意味わからんよね。あの色は移りにけりないたずらに、我が身世に振る長雨せしまい。今言ったその正面的には、我がこの体を、この世でどう進むかということのいろいろ思い悩んでるうちに色褪せてきた。べっぴんさんがだんだん色褪せてきたと、こういう嘆きの歌なんやな。もう一つは、もう一つ歌、意味があんねや、その掛け言葉。花の色、あ、それそれ、桜の花や。花の色、桜の景色。な、桜の景色。花の色は薄りにけりな。時間が経って、花の色が、桜が咲いてたけども、いい色が霞んできた。映ってきたやろ。映りにけり、いたずらに。大変、花色が、パッと咲いた時はよかったけど、我が身をに、この世に降る、長雨。長い雨や。長い雨の結果、葉の色が移ろいで色褪せてきた。と、こういう歌と、両方、自分の花の色と、桜の花の色と、両方歌い込んだる歌なんや、これは。古今の名家言われとんねん。花の色は、もてんようか。葉の色は、移りにけりな、いたずらに、我が身世に降る眺めせしまに。この歌、小野小町の歌なんやで。すごい歌なんや、うん。今日は百人一首の話です。人生の話。